本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は出エジプト記20章8節から11節になります。旧約聖書、134ページから135ページになります。それではお読みいたします。出エジプト記20章8節から11節。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたはすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。それは主が6日間で、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆれ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。以上の箇所から、安息日を聖とすると題して、清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。まだまだインフルエンザがかなり流行っておりますし、あるいはまたコロナもですね、まだまだ根強くあるのかなというところであります。それぞれの方々で、感染された方や、あるいはまた教会によっては、この今改めてこの改修賛美をですね、心の中でという形で行っているところもありますけれども、本当にそれぞれお互いのためにも祈り、また気をつけてまいりたいと思います。今日も10回の中を見ていきますけれども、安息日を聖とするということでした。私たちの信仰生活にとって大きな問題の一つは、やはり日曜日の問題と言えるかと思います。なぜ日曜日に礼拝するのか、なぜ他の日ではいけないのか、土曜日に礼拝するところもあるじゃないか、いろいろあるかと思います。今日はそんなことも含めて、この安息日を聖とするということについて少し見てまいります。まず一つは、この安息日の定めということです。この出エジプト記の20章の8節においては、このようにありました。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。皆さんはそれぞれ1週間を数えるとき、どの曜日から数えるだろうかとあります。やはり多くは日曜日か、あるいは月曜日かと思います。壁にかけてある多くのカレンダーは、やはり日曜日から始まっています。そして土曜日が7日目で終わりとなったりもします。ところが、市販されている手帳などを見るとまた別であり、多くは月曜日から始まっていて、会社で働く人々にとっては月曜日が1週間の始まりと、やはり実感しているのかと思います。そして土曜日は週末、土日は週末ということになるのかもしれません。私たちにとって神を礼拝すべき安息日とは一体いつなのかとなってまいります。それについてはいろいろ考え方ありますが、例えば一つは、やはり土曜日を神を礼拝すべき安息日とする、そんな考えもあります。すなわち旧約聖書の時代には、人々は土曜日を安息日として守っていました。その理由は出エジプト記の20章のところにありました。20章の11節のところで、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたとあります。ここで神は6日間で 天地万物を創造され、そしてですね、それを祝福し、そして7日目に休まれたという、まあ、それをまあ根拠としているわけであって、まあ、今日もユダヤ教の人々はそのように行っております。土曜日を安息日とする。その一方でもう一つは、やはり日曜日を神を礼拝すべき日、主の日と考えるわけです。まあ、今日のキリスト教会がそうでした。それは週の初めの日、すなわち日曜日にイエス・キリストが死なれたと、蘇られた、復活された日だからということ。そして私たちの救いを完成してくださり、それによって私たちに誠の安息、永遠の安息を与えてくださったことによることがあります。さらにはイエス・キリストがこの日を聖別して弟子たちに現れたこと、またこの日に聖霊が下り、そして教会が誕生したこと、また新約聖書の時代に入って日曜日が本当にきちんと捧げられるようになったこと、まあ、そんなことがあり、今度は教会は日曜日を神を礼拝すべき日とこうしています。教会はそして日曜日を安息日と呼び方ではなく、まあ、主の日と呼んでいるわけです。黙示録などにも主の日と呼ばれています。もちろん聖日と呼ぶこともあります。聖なる日、まあ、それは安息日を覚えて聖とせよというところから来ています。ですが、やはりイエス・キリストにある主、イエス・キリストにある主の日と教会では呼んでもいます。まあ、聖日と呼び方は決して、悪いわけではありませんが、時として誤解を与えることもあります。すなわち他の6日間は、まあ、汚れたとは言わないけれども普通の日であり、日曜日だけが特別に清い日という、まあ、誤解も生まれたりしました。日曜日も他の6日間も同じ主が設けられた、作られた日であり清い日である。ただ日曜日は神を礼拝する日として定められたということがあります。まあ、このように安息日の定めですけれども、今教会では土曜日ではなく、そのような理由からも日曜日を神を礼拝すべき日、主の日として定めております。そして次には、やはり安息日を聖とせよとありました。旧約聖書の時代は安息日を聖とするということは、この日を特別な聖なる日として、旧約聖書に定められた多くの立法の命令、さまざまな規則を忠実に守ることでもあったわけです。通常の労働はしないことはもちろんですが、さらには多くのしてはならないということがありました。例えば食事を用意すること、煮炊きをするための薪を集めたりすること、火を焚いたりすることなども禁止されていました。商売ももちろん禁じられ、また安息日には歩いても良い距離も約1キロと定められたりもしました。まあ、ちなみに今日も敬虔なユダヤ教徒は安息日には車に乗らない、料理は作らない、電気器具は使用しない、お金は使わない、まあ、ペンは持たない、まあ、さまざまな本当に厳格に守る者たちもいるようですね。ただし、いろいろとそれでも例外はありました。例えば車に乗らないといってもですね、礼拝する場所に歩いていけない距離だと礼拝を守ることを優先し、そして、そのようなものを使ったりすることも許されたりしました。また命を救うためのそのためにですね、安息日の律法を破ってもよいという、まあ、そんな律法が生まれたりもしました。ですから何が何でも労働禁止とか一切してはならないとか、そういうものではないようであり、現実の生活の中でいろいろと適応し 変化もしているようですね。じゃあ私たちにとって安息日、この死の日を聖とするということについて、考えさせられるわけですが、この聖とするというのは、一つはやはり区別するという意味合いがあります。聖とするという言葉のもともとの意味は、そのような区別をするということでした。ですから日曜日は他の人は異なる日として区別しなさいということでした。まあ、誰にとっても特別な日というのはあるかと思います。まあ、結婚記念日、誕生日、その他いろいろあります。その日には特別な思いもあります。それと同じように、この日曜日は他の日と違う、同じ24時間かもしれないけれども、特別な日として区別をする。ですから、例に出されますけれども、例えば神殿で用いられるさまざまな器具があります。鍋やいろんな器具があります。でもそのような器具は、人々が使っている、その例えば調理道具やそういったものと全く同じであるわけですが、ただそれは神を礼拝するその時のために神殿で用いるものとして特別に区別されたので、聖なるものと呼ばれたりもしました。ですから聖とするという中には、一つはやはりその言葉からも区別するということがあります。神のものとして、礼拝するものとしてということがありました。でもう一つは、第二はやはり聖とするというのは中止するということもありました。安息日という言葉には、この中止するとか休むという意味ももちろんあります。そこから来ています。すなわち日常の労働を中止し休むということでした。現代の私たちはこのことに特別な新しさも素晴らしさも感じないかもしれないわけですが、考えれば昔の日本でもなかなか休めなかった、仕事をですね、休むということは難しかったこともありました。それこそお盆と暮れしか休ませないで働かし続けることもありました。まあ、このように週の初めの日に休むようになったのは、それこそやはり欧米の影響であり、その背後には他ならぬこの聖書の教えがあったということでもあります。聖書の10回の中では、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない、でも7日目はあなたの神主の安息である、あなたはどんな仕事もしてはならないとあります。ここで神は6日間でなすべき仕事を一生懸命なし、そして週の一日を休みなさいと言います。そこには神に作られた人間の健康のためということもありますし、人には命の回復のための休みが必要でもあったからでした。まあ、もちろん現代は必ずしも昔のようにすんないといかないこともあります。その働きのがですね、働きの場もそうですが、24時間年中無休というそんな社会の中にも置かれています。そういう中で日曜日を完全に休むことは実際なかなか難しいということもあります。社会において日曜日だからといってですね、警察が休んでしまったり、あるいは消防が休んで火事になっても知らんふりをしたり、あるいは病院が完全に休んで病院をほったらかしにしたり、またさまざまなホームの職員が介護の必要な人々の食事や介護をしなかったら、まあとんでもないことになるわけです。まあそうなると一体何のための、誰のための休みかともなります。もちろんその他にもいろいろな休むことのできない働きが多くあります。そういう中でウェストミンスターの信仰問答というものがありますが、まあ、これはプロテスタントの教会でよく用いられたりしますが、その信仰問答の中では、やむを得ない働き、 事前の働きの場合は許されるという、まあ、そんなふうになっています。事実イエス・キリストが安息日に病人を癒したと言ってですね、ユダヤ教の指導者たちはイエス・キリストを激しく非難し迫害もしました。その時イエス・キリストが言われたのは、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いていますと言ってそれに答えられたわけですね。ただじゃあ自分にとってそれが本当に必要なやむを得ない働きなのか、事前の働きなのか、それに該当するかどうかということ、まあそれはそれぞれ信仰者としてのそれぞれの良心に委ねられるところでもあるわけです。神と自分との関係で神に責められるところのないようにということが言えるかと思います。決して安易な道に流されてはならないことはもちろんのことであり、心をしなければならないことでもあります。そして三つ目には、聖とするというのは神を礼拝するということがあります。確かに安息日、それは休む日でした。でもだからといって何もしないで無意に時間を過ごす日では決してないわけです。それはこの日はそれまでの6日間とは異なることをなすべき日、すなわち神を礼拝し神に仕える、まあ特別な日でもあるということでした。このように日曜日が神を礼拝する日として大切にされるようになって、そしてローマ時代ですね、コンスタンチヌスの皇帝が4世紀頃ですけれども、日曜日を礼拝のために休むとするカレンダーが作られて今日に至っているわけです。まあ、ところがもしせっかくの休みが与えられながら、私たちが自分の楽しみのためだけ、あるいは欲を満たすためだけに用いるとすれば、そしてまた神を礼拝しないとしたら、まあ、それは、まあ、とんでもないことと言えるかと思います。それはまた神からの豊かな祝福を失うことにもなります。昔イギリスの王様がスポーツの書という命令を出したことがありましたが、それは日曜日にスポーツをするようにと命じたものでした。ですがこれに反対する人々、信仰者の働きが多くあり、そしてそれがきっかけとなりイギリスでのピューリタン革命が起こったと言われ、その原因の一つとも言われています。ですが先に触れましたように、確かに複雑あるいは多岐にわたるようになった今日の社会では、日曜日にもやむを得ない仕事が入ることがあります。日曜日一日をですね、礼拝と奉仕と休養で過ごせないこともあります。そして多くの教会でなされている朝の礼拝を少し捧げられないということもあります。まあ、そんな時には礼拝できなかったとして終わるのではなくですね、さまざまな形があったりします。今現在コロナのことがあってからはオンラインということで、その礼拝がほとんどの教会において行われるようになりました。それはもちろん病気のこともありましたけれども、でもさまざまな事情で朝の礼拝に来れない方々がオンラインやそういったものを用いて、とにかくこの日のどこかで礼拝をするようなことにもなっています。まあ、よく言われますが、日曜日の朝の10時半、10時30分の礼拝時間の始まりは、当時の人々が朝早く起きて畑やあるいは家畜の世話をして、そして朝ごはんを食べて 一段落し、そして神様前に出る者としての着替えをして教会に来るのに最も良い時間だったことから、その時間帯が始まったと言われたりもします。とすれば、朝の10時半の礼拝時間が絶対的に定められたものでもないということも言えるわけです。例えばもちろんこれを軽んじるわけではありませんけれども、一日を礼拝と奉仕で過ごせればよいわけですが、それがどうしてもできない、そんな場合もあります。でもとにかく礼拝するということで、そのことの大切な日であることを覚えるわけです。礼拝の時間、あるいは場所、あるいは様々であると思います。教会によっては朝早くの、それこそ会社に行くような前の朝早くに礼拝をも捧げているところ、あるいは午後にも捧げている、あるいは夜に礼拝として捧げたりする、さまざまな時間の工夫をして、とにかくこの日、いずれかの礼拝に来ることができればということで、いろいろ工夫されているところもあります。でもいずれにしても、この日曜日、主の日は礼拝の日であることを、まあ、心に留めておくということの大切さがあります。安息日、すなわち主の日、今日の主の日について見るわけですが、具体的な場面となると、おそらく判断に苦しむこともあるかと思います。そんな時には、神と自分との関係の中で神に責められることのないようにその判断をするということがあります。そして自分の行動がまた主にある人々に対してつまずきとならないということも心したいと思います。またそれぞれこのことで互いに責め合うことも避けたいそのことがあります。裁くのは神であるわけです。そしてこの主の日を守ることが、私たちにとって苦痛や苦しみではなく喜びとなることを願っています。安息日は喜びの日でした。安息日を聖とする、神を礼拝する、その日であることをもう一度覚えたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、この日をありがとうございます。この日曜日、あなたを礼拝する日として定められていることを感謝いたします。こうしてあなたを礼拝することから一週間が始まり、またあなたの豊かな祝福と幸いを与えられることを感謝します。さまざまな状況の中で戦いはあるかと思いますが、どうぞあなたの前に私たち一人一人が責められることのない判断をなし、またそれぞれの良心に従って行動することができますよう導いてください。この週も一人一人の上に祝福がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。